よろしくお願いします。
お願いします。
おさむです。
たくまです。
テクノテック FM は IT フリーランスで元外資 IT 系勤務のおさむと同じく IT フリーランスで EC サイト運営者のたくまがガジェット、仕事、暮らしについて話をするポッドキャストです。
です。新年明けましておめでとうございますかな。
あ、その振りを全く同じくやろうと思っていたんで被りましたね。明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。何の打ち合わせもなしに今話し始めてるから、
うん、その話題から振ってまたそうやって打ち合わせにないことをっていうのを待ってたんだけど、たくまの方から来て なんていうか不思議な感覚が
やり返すということ
ありますわ。
もし一発目、
はい、年末何しました。
年末ね、あ、でも実家に帰ってきてました、ね、実家に帰ってました。
お
で、あの iPhone15 Pro に変えていたので、それであの空間ビデオっていう、ね、
あの、はいはいはいはいはい、
3D 動画というべきか、まあ多分
そうです、ね、
今年アメリカでは発売されるだろう Vision Pro で見ると、その空間、
うん、
Vision Pro つけた状態で例えばソファーの上にを見ると、ソファーの上で撮った空間ビデオはそこに AR のように、だ犬とか赤ちゃんとかがそこにいるかのように見えるみたいな、あの動画の撮影機能がひっそりとリリースされていたのでそれで撮りだめをたくさん撮ってきました。
なるほど。ちょうど今あのやってる裏側で CES がアメリカで、うん、ロサンゼルスで開催されてますけど、
今やってるんだ。
なんか、うん、それで新しい XDR のグラスが出たらしくて。
あ、マジで全然覚えてないよ。
まだちょっとなあのスペックを覚えてないんだけど、もしかしたらそれもそのスペシャルビデオ 3D ビデオの閲覧可能みたいな雰囲気がさっきツイッター眺めてたらあったので。
本当だ、10万円と書かれてる。ねえ、まあでも全部ビジョンプロと比較すれば安く見えるという。
そうね、なんかたくまが撮ったやつがいろんなデバイスに見れることになっております。
そう、なんかビジョンプロを待たなくても、メタクエストでもその動画の、うん、あれを変換、そのレンズ2つあるからさ、あれは目の中あの、
うん、
左と右に動画をファイルを分ける変換を何かしらですると見えるというお話もあるので、
あ、なるほどね、
そこは試してみようかなと思ってますが、めんどくさくて
まだ。情報があってそれを、ね、両目で見えるように変換したらできるのか。確かに。
おさまはどうですか、年末年始初の海外での初ではないのか。初じゃない。
いや、初です初です。もうミリも年末感がなくてですね。
そもそも寒くないから。
そう、寒くない、気温も違うし、あと、年末は今ちょうど今日までホームステイで、明日から引っ越しするんだけど、
そうじゃん、
そのステイ先の人と一緒にテレビで花火見ようって話してたんだけど、
うん、
ちょっと急遽ホストファザーが出かける用事ができ、あの飼ってる犬も連れていく感じのイベントで、で同居してる日本人他にもう一人いるんだけど、その人は友達とパーティーがあって、はい、一人家で寂しくクリケットの試合をルールも分からず見てました。
変わった年末年始。さあ、日本のテレビでは見えないもんね、まあ、も年末感味わう要素、
うん、年末番組みたいな、そうやってんのかなって思って見たんだけど、やってるのはセールの情報とクリケットの試合っていう。
オーストラリアはそういうの特に風物詩みたいなのがないのかな、テレビで紅白みたいな。
一応風物詩としては、ハーバーブリッジっていうオペラハウスに近い、
うん、
鉄橋ででっかい花火が上がって、みんなそれを見に行くんだけど、なんかそれ見に行こうかなって思ったら、最寄りの駅がこの1ヶ月いきなり工事を始めて、
うん、
帰ってくる手段が行ったらなくなるかもしれないから家でおとなしくしてた。
そうだね、リスクを犯すとこじゃない。
そうなんですよ、そんな感じの年末でございました。
今年ちょっと話伸ばしちゃうけど、今年の年末の、
うん、
そのコンテンツで言うと、結構あのうちプロジェクターがあるからテレビいらなくなって、テレビを実家に返して、うん、それを部屋に置いて、久しぶりにもう何年も何年も見てなかった年末の番組をちゃんいろいろ見てたんだけど、結構今年良かったなと思ってて、
はいはい、
一つが WBC の特番やってて、
おお、なるほど、
WBC 良かったから、あれのね、あのイチローとかが今年の WBC について触れてる機会とかって全然なかったと思うんだけど、イチローにインタビューしてて、それをダルが受けて、
うん、
まあ、前回のあの2009年あの優勝したイチローがセンター前ヒット打って優勝した時の WBC のイチローの役割は今年でいうダルビッシュが引き継いでたわけだけど、そこら辺のね対談、リアルタイム対談ではないんだけど、まあそれを受けてなんかみたいな結構レアなコンテンツとか、また改めて書くその試合を追いながらそのビハインドシーンみたいなところも補完された状態で見ていたので、
結構
やっぱこんな WBC 多分しばらくねえなっていうぐらい奇跡が重なった
。
あと紅白、
年末は、
うん、
うん、そう、紅白とそれと、え、なんか俺昔ガキ使うよく見てたんだけど、今年ってガキ使った？
ねえねえねえねえね
え、ないんだ。
しばらくないよね。まああと今年はあの松本さんがちょっと今、うん、裁判沙汰になってるんで、どの道できなかった気が
する。あ、そうなんだっけ。
うん。だんだん海外住在っぽく、海外在住っぽくなってきましたね。この話のラグが。
ちょっと待って、裁判沙汰になってんの？
そうそうそう。まあこれはあまり深掘ってもあれだから後で話そう。
あ、そうなんだ。
まあでもそう、あのちょっと揉めてます。あの文春法を食らってますね。簡単に言えば。
うん。
それに対してまあ必要、ね、いつもだったら食らってるだけだけど、あの今回は対抗するでって感じになって。
うん、
紅白の夜遊びのアイドルがすごい良かったので、うん、あのこれ多分 YouTube で公式でも上がってるからあれ見てほしい。アベンジャーズみたいな、アイドルアベンジャーズみたいな。めちゃくちゃ良かった。乃木坂桜坂で K-POP のもうザ・アイドルたちがそれぞれのグループのパフォーマンスをゴリゴリに出してって、
うん、
マジ良かったな、あれ。
あと、まあ、バンド勢からするとそのさ、ちょっとさっき始まる前に触れたけど、10フィートがツイートを千葉雄介みたいな感じでやってたのが気になっているので、
うん、
それも含めて見てみようかな。
なんか、
はい、
いや、もうこれ以上ちょっと年末年始の話しすぎると本題に入れないのでここで終わらすと。
ということで、年始一発目はちょっとお便りの方を頂戴したの で、
本日お便りをいただきまして、
はい、扱っていこうかと思いますが、
じゃあ読ませていただいてよろしいですか。
うん、あ、お願いします。
年末にお便りをいただいているので、まあ、そこは読み替えて、まあいいや、前回いただいた文面のまま読むんだけど、うん、このお便り自体は年末にいただいてますので、読ませていただくと、はい、お便りキジーさんからいただいております。はい、今年は6キロ痩せて12キロ増えました。昨年の健康診断と比べて 5.7 キロ、腹回り 9.7 センチメートルアップです。このままだとマイケル・ムーアになりそうです。生まれてから今年、2023年6月までショートスリーパーでしたが、今は寝ても眠いです。快適な睡眠方法を教えてください。たくまさんの自転車は寒くて続かなそうです。とのことで。
はい、お便りありがとうございます。
俺たちがこれに回答することは自己矛盾が半端じゃないと思うんだけど、睡眠に最も苦しんでる人間がこうするとよく寝れるよっていう、
そうね、
もう2秒で矛盾してるんだけど、
あの我々が教えていただきたい側面がとても強いですけれども、まああれよね、その睡眠のことと健康というか運動か、
そう、なんか
のこととね、
我々が異常値なだけで、基本的にその異常値を解消するために、まあ、基礎の部分からこう応用までいろいろ我々は多分試してきてると思うので、うん、その中でどれか多分普通の人には当たるものがあるであろうっていうところで、
うん、でもまあこの2つってやっぱ社会人になると誰しも悩むしね、結構コロナ中コロナ後で生活スタイルからっと変わったから、睡眠もまあそれって表裏一体なものだと思うけど、体と睡眠って、
これがちょうどあの前回、前々回かな、おさむが、
うん、
あの睡眠することとその減量みたいなところでつながってるんじゃないかみたいな回を踏まえて多分いただいたお便りなので、
そうだね、ですね、なんか我々なりにやってることで最近紹介してないことやこういうのあったよねってことを話してきたら、じゃあ良さそうですかね、うん、
はい、
うん、いや睡眠からいきます。
そうですね、まあ、紐付け
て2人の、
はい、
2人が 悩んでいる期間のより長い睡眠の方から
はい
はい。いや俺ちょうどねこの年末、さっき年末は何もしなかったけど年始にかけて前回言ったけどちょっとレム睡眠を今年を増やそうと思って、ね、インプットを進めてたんですよ。
おお、レム睡眠5分の人だもんね、はい、5分だっけ
そうなんです、あのひどい時1分とかだから、
ね、それはもう90分
で。で、なんか去年露出がちょっと多かったみたいで、もしかしたら知っている人もいるかもしれないですけど、あの柳沢正史さんっていう、
はい、
今テキサス大学かどっかで教授やってて、筑波で筑波大学 の, あの睡眠特化した研究所、ね、うん、立ててる人のやつをちょうどインプットしてたから、なんかその辺触れつつシェアできたら面白いかなと思っています。
全く示し合わせず同じインプットしてるのめっちゃ面白いな。俺この人の動画見あさって
た。嘘、本当
この人の話は分かりやすく
て、ね、おもろいな、ね、やっぱ分かりやすいし、そのまあ多分世界的にもこの人が今睡眠だという権威なんだろうね。
うん、
ブレイクスルー賞っていう Google とか Facebook とかがリワード出してる準ノーベル賞みたいなのを取ってて、うん、で普通にノーベル賞候補でもあるみたいだしね、この人。
そうなんだ。
うん、これはまあ一番最近だとエビデンスとしてとかリファレンスとして正しそう、
うん、
そうで、この人があのビジネス系のメディアピボットとかニュースピックスのやつとか出てるのを最近漁ってましたね。私は
あと俺が最初にしたのこのリンク先に貼ってあるページにも埋め込まれてるけどワイヤードのやつだね。
うん、
で実は、
ああ、はいはいはいはい、はい、
ね、YouTube チャンネル
さ、質問あるってやつか。
そうそうそうそう、 YouTube チャンネルを見てるやつを紹介するみたいな回を撮ったじゃん、うん、であれ前半で終わっちゃったじゃん、うんうんうん、俺らのポッドキャストで収録した時後編で実はこのワイヤードを紹介しようとしてて、その文脈でこの人を紹介しようとしてた。
すごい。その時
に俺はこれを見てたってい
うでワイヤードの俺たちが説明するその動画をぜひ見ていただけたらって感じも若干あるな
ワイヤードのねこの動画も面白く、まあ、書の後に後で貼っておきましょう。
そうっすね。まあでも、まあ、その人曰くやっぱもう睡眠はとりあえずたくさん寝ることと、あと、まあ、規則正しくちゃんとベッドに向かう習慣を作ることと、
うん、
寝れなかったら寝れなかったら諦めて、あのデバイス以外を使った気晴らしをして眠くなったらまた寝ようみたいな、そういうことを分かりやすく説明してくれてる感じですよね。
そうですね、あとまあ思想として強かったのがあの、まあ、思想というかその人のいろんな研究も踏まえて の, あの意見だと思うけど、
うん、
ショートスリッパーってほぼないからっていう話はやっぱ
ああ
強烈だと、あの本当に類まれなる人しかいなくて、
まあ、ん、うん、それちょうど触れようとしててですね
じゃあ先にどうぞ。ごめんごめん。
いやー、ショートスリーパーの定義って何なんだろうなって思って調べたのさ。
おお。
でまあ、ショートスリーパーの定義って6時間未満でも健康的に過ごせる人のことをショートスリーパーっていうらしいんだけど、うん、うん、なんかその定義で言うと俺もめちゃくちゃなショートスリーパーなので
寝たいけど寝れてないだけの結果的なショート、結果ショートスリーパ
ーで、ただまああれ、落合陽一さんとの動画多分それ見た
な、見ましたよ。落合さんが異常だっていう話。
そうで、落合さんの睡眠データと俺の睡眠データを比較したスライドを作ってきたんですよ今日これどうやって
作るんだ。さすが年末年始クリケット見てるだけあるな。
そう、年末年始暇だったからさ、ちゃんとこれ Google スライド見えてる
今ね。読み込まれましたね
今のこれがまず落合さんですね、共有を
していただいていますね落合さんのデータ。あそっか、あの人もオーラリングのデータなのかな、うん、これ。
あの人はアップルウォッチだった。だから多少その計測デバイスの誤差は、うん、あると思うんだけど、まあ、その数少ないショートスリーパーと言われてる中でも多分みんなが納得してこの人はそうだろうと、なんかフェイクじゃなくてちゃんと実績ともにショートスリーパーだろうっていうのが落合陽一さん、
うん、
であの人の睡眠データを見るにだいたい4時間じゃ今日かな、
うん、
平均してで、睡眠をされていて、でその中でも特徴的なのがかなり睡眠の中で覚醒時間が短い、
うん、
結構寝てる時にも、ね、短くだけど覚醒してるって時間がある人多いんですけど、お茶屋さんそれが少なく、レム睡眠、ノンレム睡眠、深い睡眠のバランスがめちゃくちゃ良くてですね、あ、これがなんかただ短いというだけじゃなくて短時間でも健康的に過ごせる人の睡眠なんだなっていうのに対し、これ私の過去、3年間の1月4日本日時点のですねものを比較して持ってきたんですけど、このグラフの白いところが覚醒、
はい、
これ大体睡眠時間中長い時とか4時間覚醒してるので、ね、5時間寝て、
うん、
じゃあこれしか7時間9時間寝て4時間覚醒してるで、累計睡眠、実質睡眠時間が5時間ぐらいがアベレージっていう。
今改めて音声に変換してお伝えさせていただくと、まあ、落合さんのデータはこう眠りの3段階の層のグラフの中で一番深いところがその短い時間の中でも多くを占めているグラフが出てる中で、
うん、
おさむのデータは一番表層の覚醒の時間がかなり多くの割合を占めているようなデータが可視化されているということです。
そうです、ありがとうございます。なので、言いたかったこととしては、だからショートスリーパーってその6時間以内ってよく言われているけれども、意外とブレイクダウンしてみると健康的じゃないという人がたくさんいるので、その実際覚醒が多い、うん、寝てるつもりになっている、
うん、
6時間みたいなのがやっぱこういうデバイス使って計算するといいんだよっていう。
眠ってる時間より覚醒の時間の方が多いじゃん、
うん、本当ね。これそうですね、去年の年始ちょうど体調崩してたので、レム時間がですね、はい、8分ですね
こう見るとやっぱレムおかしいよな。
そう、
これ典型的な睡眠障害だと思うけどなるほどね、まあそう
そう、だからショートスリーパーって人は本当に6時間以内とかってやると結構自分もそうかって思うけども、分解すると意外とそうじゃない人も多いと思うので、しっかりね、昔は体力があったから頑張れたみたいなところもあるかもしれないので、
まさに俺がこのお便りの件で最初にお答えしようと思ってたのはそれだ。ショートスリーパー結局その充電効率の話だから、うん、高速充電がたまたまできていて、うん、でかつ日中使う充電量がその充電量で足りていれば、もうそれショートスリーパーで成り立ってるわけだけど、
うん、
単純に、その高速充電できていてもそれを上回れるような電気量が日中必要だったらとか、充電効率が落ちてそのバッテリーがだんだんだんだん、うん、充電効率が悪くなっていってみたいになってきて、日中使う体力の方が上になった瞬間にショートスリーパー成り立たなくなるので、一生その体質でなんか無限に続くように思えるけど、うん、そんなことはないよねっていう。
そうっすね、なんかまあ、その充電の例でいうと電池と同じで摩耗してきますもんね、体も。
おさむの話をさっき同じ充電、柳沢さんの話で発展させちゃったけど、うん、このデバイスを紹介しようとしてた。
あ、そう、着地のさせ方として我々やっぱりガジェット等々を紹介することが多いので、まあ、オーラリングだとかアップルウォッチとか今まで結構紹介してきたけども、まあ、新たなものとしてそのさっきの柳沢さんっていう人が多分この人の会社なのか支援してる会社なのか分かんないけど監修しているなんか脳波の測定デバイスを出してて、まあ手首とか指とかにつけるガジェットよりもより確からしい情報が取れそうなものがあるので、ちょっとこれ買って試したことがあるとかじゃないんで適当なことは言えないですけども、買ってみると面白いかもですっていう、ちょっとそれはショーノートにあって貼っておきます。
これは気になってましたね、
睡眠
っていう、まあ、なんかこういうさ、なんだ、睡眠系で測りますみたいなデバイスとか睡眠改善しますみたいなデバイスって、まあもうほぼフェイクだと思ってるんですけど、試してもきたし、だけどこの人の紹介監修してるやつなら割とガチっぽいなっていう、なんか唯一可能性のあるデバイスっていう感じなのかな。
ああ、そうだ、睡眠の監修で言うとポケモンスリープの監修をしてるのがこの柳沢さんって人で、うん、任天堂のホーム部をクリアしてこういうことを堂々と言える唯一の睡眠学者なので
そうだね、一番やっぱ強いような、うん、そう考えると
ですね、情報源としてすごい確からしいと思います。あ、そう、余談だけどポケモンスリープがそれで睡眠に関わるオウンドメディアを作っていてですね
お、
そう、 ケモンスリープ柳沢正史とか調べるとそのページで結構なんか分かりやすく睡眠のことを解説してくれてる。そのメディアを見てみるのもちょっと面白いかもしれないです。
戦略だが多分1年後ぐらいにはもうほぼクエリ取れるぐらいの権威性あの人がノーベル賞とか取った瞬間にも SEO もぶち上がるみたいな感じ。
いやちゃんとなんつうの、その未来に仕込む SEO としてすごいやってんなって、素晴らしい施策だなって思いましたね。負けたとしても、
うん
うん、睡眠に関して
王さんからはそんな感じ。
うん、私からそんな感じですね。たくまさんはいかがでしょう。
もうちょっとデバイスとかにつなげられないんだけども、私もとんでもない寝れない人で、まあ、結局薬に頼ってショートカットしちゃってるけどまあ仮に薬使わないのであれば、地道にこうやってただろうなっていう方法を紹介するというアプローチがこのお便りの回答になるのかなと思っているので、それで言うと、でもやっぱこうなんだろうな、昔大丈夫だったけど今睡眠の質が悪化してたりとか寝れなくなったりみたいなのの影響って、まあ大体社会人になっての仕事の影響を受けてることがほぼだと思うんですね。
はい、
でまあその意味で結論から話すと、できるだけ頭の中を空っぽにしてベッドに入っていく、ベッドに仕事の関係のものを一切持ち込まない、物理的にも思想的にもっていうのが一番難易度高いんだけど、これを目指さなきゃいけないなと思ってやってる、
うん、
まあ、実際エビデンスとかもあるようなやつで、
うん、
まず第一にスマホ持ち込まないってやつですよね。ベッドサイドにスラックとかさ、はい、来ちゃうし、
うん、
まあ、ツイッターも見ちゃうし、ね、年末年始ね、地震とかいろいろありましたけれども、航空機の事故とか待って、うん、それはさすがに把握してる王様。
あ、はい、把握しております。三が日大変だったっていうことは、
そうそうそう、
こちらからかなり心配しておりました。
震災なり事件なりだって、うん。で、まあ、あの女ツイッターとかね、どんな SNS 見ても荒れてるわけです。で、まあ、それを、ガン見しちゃってて、うん、多分1日か2日か、一睡もできなかったんだよね、うん、マジで。久しぶりに一睡もできない朝を迎え、朝8時ぐらいになって、あ、もうこれ諦めようと思って、起きてた時があったんだけど。露骨にやっぱ食らうので、
うん、
そういう SNS なりスラックなりを見ない、もうでそのためのスマホを持ち込まないが一つで、かつ俺もそうなんだけど、スマホを置いたとしても結局明日のタスクこれやんなきゃとか、今こういう資金繰りだからこういう風にやらなきゃみたいなことがなんか勝手にこう、うん、画面を見てないと逆に頭が回っちゃうみたいな、なんかサウナにいるときとかもない、そういうの。液晶とか、
サウナはないけど、その睡眠前とか朝とかはめっちゃある。
ああ、無になろうとすると逆に頭が冴えてくるみたいな。
冴えてくるね。
のがあるので、結局デバイス持ち込まなくても頭の中に持ち込んじゃってるんで、こいつを吐き出してから寝室に入らなきゃいけない。うん、これをするのは、まあ、なんかタスクリスト書き出しておくとかっていうのももちろん大事なんだけど、俺が最近見つけてたのが、うん、アプリ、とあるアプリがありまして、
おお、
これの正式名称は何
だ、すごい情報商材みたいな入り方したけど大丈夫
これマルチの回取ってから全部信用されてない。認知行動療法心の日記というアプリが
あ
知ってる。
俺は認知行動療法好きなので、すごいそんなアプリあるんやって思
う。そう、これ誰かの紹介かアドで出てきたかで、まあこういう系なんか、
うん、
一般じゃ瞑想アプリとかあれもあんまり使ったことなかったんだけど、はい、こいつは割と面白そうだから一回使ってみて、うん、なんか最初課金求められるかもしれないけど、多分ちょっとだけフリーで使えたはずなので、ちょっとだけというか多分最初に課金のレコメンドが出てくるだけで、機能、基礎機能自体は無料で使えるはずなんだけど、なんか、なんだろうな、日記じゃないけど、こう、毎晩、こう、うん、今、なんか、その、抱えてるマイナスな感情なんですかみたいなの書かされて、で、それを認知行動療法的に、それの、なんかこういう見方すると、こういう見方するとみたいなのが自動で、こう、レコメンドでバンバンバンバン出てきて、それに対して、なんか、事象 A があったとして、それに対してネガティブに思ってたけど、うん、ポジティブな側面をちゃんと強制的に 考えさせるきっかけを作ってくれるみたいな感じ。
俺認知行動療法のカウンセリングを前職時代受けてたことがあって、
うん、
まさにこういう起きた事象とそれに対する認知と実際感じた感情と 対応としてした行動を全部分けて考えて、
うん、
それぞれをメモしていくっていうのをやってたので、それがアプリ化したんだと思うとめちゃくちゃいいですね。
そう、評価もね 4.5 で非常に高いし、
うん、
これカウンセリングとか受けると面倒だし高いけど、アプリだったらまあなんか自分でやってるとこう何やってんだろうなって我に返る瞬間もあるんだけど全部書き出してるわけだから、ね、うん、まあ、ただやっぱどうしても普通に自分で生活していると客観的にその事象への解釈を自分がどうしてるかとかっていうのを改めて見る機会ってないから、なんか数日やってみただけでもね、あの、まあ、確かにやっぱ自滅思考強いなとか、なんか自分に負荷かけすぎてんなとか、そういうのをね改めて、自分がもう一人いたとしてそいつと飲んでてその悩みを言われたら、いやそれ考えすぎでしょって普通に言うだろうなみたいなやつとか結構あるから、なんかそういうのを改めて客観視するきっかけとして、こういうアプリみたいなアプローチは簡単でいいのかもしれないなと。
喋り方だったり歩き方だったり、まあ、そういうのに各々の癖があるのと同様に、認知の仕方っていうのはやっぱ癖があって、
うん、
それは無自覚だからこそこういうのにね可視化して自分で気づけるようにしないと、まあ、睡眠もそうだしメンタルもそうだし、その癖が自分の首を絞めるっていう感じになっちゃうと思うので、ワークするといいっすね。
なんか解釈とか、 なんかそういう思考の話とかってなって、こういうアプリとかの話をすると病んでんのみたいな話に一般的にはなると思うんだけど、うん、心療内科
行った方がいいみたいな。いやいや、これもセルフケアですよね。で
そう、俺が最近思うには、なんかもっとグラデーションの世界で、なんだろうな、本当にやばくなっちゃうとそれはもう心療内科とか行った方がいいけど、うん、もっと手前の段階で解釈のバグとか自分に負荷かけすぎてる状態っていうのが慢性的に発生していて、多分もう本当に日本人に限らず、うん、人間の8割ぐらいがきっとそうなってるんだと思うんだけど、そのグラデーションがかかった負荷の状態があって、でその状態が、あの、うつとかまではいかなくても、あの、睡眠に影響してたりとか日頃の仕事パフォーマンスに影響してたりとかっていうのが多分無自覚なまま発生しているから、そういうのに気づくアプローチとして強制的にこういうのがあってもええのではっていう考えですかね。
いや、なんか個人的にもメンタルはなんか予防が9割というか。
そうだよね、だ終わったら終わりだもんね、うん、
そう、崩れちゃったらやっぱり立て直すのってすごい時間がかかるから、うん、こういうのを習慣的にやる、なんか習慣的にやるのが難しいから、こういうアプリとかでちゃんとやりやすくしてくれるのは素晴らしいプロダクトですね。
な、経営者とか特に、ちょっとお便りの主の方のあれには触れませんけれども、
うん、
一応経営みたいなことをやるようになってからとかは、もう誰にも相談が、まあ、おさむもね、あの、スタートアップの役員やってたと思うけど、うん、相談相手がいなくなるはずなので、はい、だからみんな結構お金払ってコーチング受けたりとかさ、うん、そういうのをする経営者多いけど、やっぱ客観視する機会がどうしても失われてくるし、意思決定を全部自分でできるようになってくると、よりそれをレビューされる機会がなくなるから、外部にそういうチェックの仕組みを置いとくのは大事だな。
かかるストレス2倍以上になるので、話せる人半分以下になるからさ、負荷として4倍以上がずっとかかってる状態になる感覚がすごいある。
体感そんな感じ、
うん、
っていう、
ね、CBT
の頭の中を出しましょう。頭の中をの事象と物理的なもん、仕事とかそういうのに関するものを寝室に持ち込まない。ただこれはめちゃくちゃ難しいので、多分鍛錬と時間が必要なんだけど、ショートカットしたかったら薬です、うん、そうじゃない本質的なアプローチはこれだ
と。あと、まあ、そうね、人によっては瞑想とかがちゃんとワークする人はそういうのもいいかもね。
そうそう、要はその手段は何であれ、うん、頭の中空っぽにできることが大事っていう感じ。
空っぽにすると、いや素晴らしい。じゃあ睡眠のところはなんか各々そんなところかしらね。
はい、
うん、なんか私の方からは参考になりそうなインプット源と ショートスリーパーっていう認知がもしかしたら見直す必要があるかもしれないですねっていうのと、たくまのなとしてはそのもうちょっと行動としてこういう風にした方がいいんじゃないかというご紹介、
はい
でございましたね。睡眠に関しては体運動のところ
どうですか。
まあ運動もねすると体が疲れると寝やすくなるっていうのもありますし、俺はなんだかんだこの4年ぐらいずっとジムに行けるという習慣化は割と得意なので、
うん、
うん、まあ、その中でやっぱおすすめなのって有酸素運動、特に散歩ですよね。
うん、でも自転車寒くて続かないっていうふうにお便りの主は、うん、おっしゃって
まあそうで、つなげるとその散歩とかサイクリングって外に出る必要はなく、家の中で最近買える器具、なんか昔までウォーキングの器具とかさ、
はい、
ああいうジムにあるような器具って本当高かったけど、最近本当数万で手に入るから、特に、うん、名前が出てこない、自転車のやつ。
エアロバイク？
わかる。エアロバイク、エアロバイク、そう。ありがとうございます、いつも。エアロバイクとか安いやつ最近5万以下とかでも売ってるし、ね、
でなんかしかも
一番、ね、いろいろでっかい筋肉が太ももだから、うんうん、
なんかモダンなアプリくっついてて、はい、こうサイクリング気分になれたりみたいなやつがいろいろあるよね。
そうそうそうそう、有酸素運動も、まあ、軽いジョギング、水泳、散歩、まあ、あとバイクであるけど、一番ね消費カロリーでかいのは太もも一番使うそのサイクリングの姿勢なので、それはデバイスとしておすすめですね。
本当に寒くて外行きたくなくて、うん、エアロバイクも買いたくない場合はおすすめなのはスタンディングデスクにし、あの足元の あのフットなんていうんだあれ、
はい、
をあのその場で足踏みできる、あのペダルのマシンあるじゃないですか、うん、マシンっていう方、あれ1万円で買えるんで、うん、あれ置いてこう足を踏み踏みしながら仕事をすると、あの、
はいはいはい、
仕事時間でも全て成り立つし、あれ結構ポカポカするんでいい有酸素運動だと思います。
おいいっすね。
むしろ一石三四鳥ぐらいになるかもね。冬場だとより寒いから体はポカポカして
確かにスタンディングデスクで姿勢が正され、
夏やってたらめちゃくちゃ暑かったから
辛
かったけど、冬はちょうどいい
かまあ、あと運動はそれプラスちょっと体重が増えちゃったとなると、運動よりもやっぱり食事の方がインパクト大きいので、
うん、
食事もですね、きっと
俺から
変えられると、
うん、食事の面で言うならば、もうこれ多分もうすでにお便りの主もご存知かもしれないですけど、あの有名な話で18時、まあ、遅くとも19時以降は食べないみたい な夜ご飯を18時、うん、19時までに食べておいてってやると空腹の期間が長く続いて、
うん、
消化され、痩せやすくなるっていうのもそうだし、睡眠的にも胃が空っぽの状態の方が睡眠導入しやすくて深く眠れるという一石二鳥のあれがあるので、うん、早く食べてそれ以降食べないっていう。
そうですね、もしあとは仕組み化が、仕組み化というかオペレーショナルなほど好きだったら、私とかみたいに全部口に入るものの POC バランスと重量を計測し時間までつけておくと、なんか習慣になると楽なので、それもおすすめですね。
習慣化が得意な人すぎる意見だけどPOC バランスの記録続かなかったな俺。
まあそう、あ、それで日本って多分続けづらい国なんだろうなってこっち来て思った。
そうなの？
っていうのが、ああ、もう食べちゃったな。あの、こっちだと、あんまり日本みたいにコンビニにたくさん物はないんだけど、
うん、
温めて、電子レンジとかで2、3分チンしてできるホットミールみたいなのがいくつかあって、
うん、
それは大体、なんか、日本でマッスルデリみたいなさ、
うんうん、
高タンパク食品で全部あの カロリーとタンパク質量がパッケージで目にドンドンって出てて、なんか大体全部500から600ぐらいに抑えられてるけども美味しい系のものがあるから、まあ確かにこれ3食食べたら1500から1800だから、まあ男女ちょっと170ちょいの男性だったら減量のためぐらいにちょうどいいし、まあ女性だったら適正ぐらい
めっちゃ楽よ
のものは、そう何買ってもそうなるっていう、
ね、なんかコンビニのあのさ品質あの脂質の割合とか書いたらあれめっちゃ見づらいよね、うん、あのそれ気にしてた頃
見づらいっすね、
いつも見てたんだけど、そのパッケージのどこに書いてあるかもめっちゃブレッブレだし、
うん、
まあ、考える必要はあるしね、脂質基本的に高い、
ああ高い、やっぱうまいものは糖としてできてると言いますが、その中でもなんかすごいこっち来てあれこんなに美味しいのに脂質低いんだと思うのが結構多いわ、
めっちゃ陰謀論者みたいなセリフ吐くけど、ちょコンビニが悪いと思うんだよねあの糖と脂質がさうまいから売れるじゃん、で売れる売れる売れる売れるで作り続けてさ、なんか私たちあのちゃんと筋トレトレーニー向けのやつも用意してますよみたいな感じでさ、たまにタンパク質が取れる何味弁当みたいなの置いてあるけどさ、それがデフォルトであるべきで、脂質とかゴリゴリに入ってるやつはプラスアルファでもう無敵なやつが食べろっていう風に用意しとくべきなのに、なんか脂質糖質ゴリゴリ弁当があの無限にあることによってです、みんなそっちの方が美味しいから食べちゃうし、実際うまいしさ、それを無限に続けると不健康になるっていう、コンビニ良くないと思いますね本当に。
いや本当食の選択肢が限られてる限られてるってよく海外の人、海外行ってきた人言うけど、逆に日本が多すぎるだけなのかもしれへんなって思ったり、全然満足している今それで。
コンビニに世界中の料理あるもんな。
うんね、
世界中の美味しいものが全部簡単に食べられる状態。
いやジャパニーズコンビニすごいですね、ちょっと脱線しちゃいましたが、うん、食事そうやな、まあ、あとちょっとテクニカルなことで言うと、やっぱタンパク質をたくさん取るとセロトニンの合成とメラトニンがそれにたどり着くので、それ、まあ、気持ち運動のためにも睡眠のためにもタンパク質を多く取っておく方がいいとこありますよね、
多分取るタイミング的にも朝がいいよね、そのメラトニンとかを考えるの、
うん、朝にゆで卵とか、あとあれかな、バナナ、バナナは食物繊維豊富で、うわなんだっけ忘れちゃった、
バナナの
セロトニンを化合する上で必要な要素、うん、がバナナが多く含まれてるから、ビタミン D、 カリウム、どっちだっけかな、
俺忘れた、あとバナナ嫌いで食べないんで
え、バナナ嫌いなの、
嫌いです、
そうだったんだ、
大人だから出てきたら食べるけど自分で選ばないって、
なんかその可愛いな、大人だから食べるけどって、
いや嫌いなものは大体そうでしょパクチーもトマトも自分ではあんまり選ばないけど、うん、
いやいいっすね、俺は苦手だった頃は冠婚葬祭でも魚残してたからね、
えず
っと大人になりきれ
ず、ほど嫌いだったらさすがに食べない方がいいと思いますけど、うん、
眉間にしわ寄せながら食うんだったらちょっと難しいですって言った方がいいかなっていう、はい、そう脱線しましたが
感じかな、
うん、体に関してはそんな感じですかね、
今一度全体に関してまとめますか、
まあ、
はい、回
答、あその前にちょっといいですか、体と睡眠に関して、
はい、
体と睡眠じゃねえや、あ体と睡眠か、いや今さまだ試して1週間ぐらいだからいいですよって大手を振って言えないんですけど、
サプリを手にして
る、あのそう
ナイアシ
ン、
はい、
そうサプリをね、はい、取り始めて、あの信じられないぐらいの効果実感があって、なんか合法かって思うレベルで身体に反応があるのね
その海外のサプリのパッケージ見ると全部合法かって思っちゃうから
何かっていうと、あのビタミン B3 っていう、まあ、肝臓とかで消費される成分を多分生成してくれるのがナイアシンなのかな、
うん、
で こいつを一粒飲むとですね、何が起きるかっていうと、体中にしびれが走り、
ナイアシンフラッシュって呼ばれる、
皮膚全、そう、ナイアシンフラッシュが起きてですね、体がピリピリするんだけど、感覚としてはサウナに入って外気浴、その冷水浴びて外気浴にいるとき、ちょっと肌ピリピリしない？
するときある。
なんかあの感覚を2倍から3倍強くしたのが1時間続くみたいな感じ
だ、ね、やだ
結構気持ちいいよ、慣れると。最初びっくりしたけど、で何が起きるかっていうと、なんか本当サウナ上がった後みたいな、なんだ、心の落ち着きと肌整ってる感が発生するんですよ、これ。
合法でそれ中身タイマーじゃないの決まってるのと何が違うのと。
お酒とか飲む前に飲むといいよっていうので最初飲み始めたんだけど、その肝臓でそのさアルコール代謝するときに必要な、うわ、ほんと単語が出てこねえ、そのとりあえずアルコール分解を助けるんですよ、このビタミン B3 ってやつが、から、まあ、アルコール分解すると筋肉も分解されるから、そういう筋肉の分解も阻害できると考えると、体作りにもいいし、メンタルにも効く魔法の薬ナイアシンっていうのを今私は飲んでみていて結構いいです。
でも結構周り飲んでるから何なんだろうなと思ってたけど、そういうことなんで、メンタルが効くんだこれ。
結構うつ病の予防とか、うつ病の予防じゃないか、あれは対策として、人によっては睡眠とかで治んないときにナイアシンを取ったりするらしい。俺もほんとバチボコに効きますね
役やってる人の言い方だね。まあでそういうことは、ナイアシン自体がなんかそのメンタル直接作用するってことなんじゃなくて、トリプトファンって有名だもんね、そのメンタルの安定として、トリプトファンを生成するのに、ナイアシン、トリプトファンを生成するのに必要な成分がナイアシンを生成するためにも必要だから、ナイアシンを取っておくと、トリプトファンを生成する側に優先的に回るから、結果的にトリプトファンが増加するっていうロジックで、ナイアシンがメンタルに効くんだっていうことになってく
る。なるほどなるほど。でこれ 500mg なんですけど、成人男性の1日の摂取条件 350mg なんですよ
もうそれを超えた量もさ、そんな綺麗なパッケージでそれ市販されてるわけでしょ
でもこれは、はい、Amazon で購入しました。
やっぱ海外えぐいっすね、おもろいな。
日本でもこれ手に入っているらしいんで、
多分ミリグラム数絶対違うと思うけど、
350をちょっと目安に、もしご興味ある方はやると最初のナイアシンフラッシュを抑えられていいんじゃないかと思います。
なるほどね。これは普通に試そうか、は
い、ごめんちょっと、あ、これ本当に良い。
ナイアシン気になってたんだよね、正直。
なんか今まで人生で飲んだサプリで一番効果実感がある。
マジか。
だね。ちょっとごめん、最後に差し込んでしまいました
が。あ、いや、なんか一番ショートカット、いいか、これもある種ショートカットの薬みたいなもんだ、ね、
そうだね。
日本ので売ってる、あ、でも日本でも海外直送品は 500mg だけど、他だと大体100とか150とかで売ってますね。
で試してみるのをおすすめしますいや最初びっくりしたな、俺なんかアレルギー反応で死ぬかと思ったもんな。
いや怖いよな、
ナイアシンフラッシュって概念を知らずにさ。
あ、知らなかったの。
あ、面白い、面白かったで、どこ、ね、あ、なんか酒飲んだ日にいいだろうぐらいのノリで飲んだら、もう体しびれるし顔面真っ赤だし、
あー怖っ。
さっき食った夕飯で何かあったかみたいな。
そうだって、海外にいる状態でそれ起きるのめっちゃ怖いね。
そうそうそう、
病院も気軽にいる
でしょ。すごくびっくりした。
今大丈夫、落ち着いたけど。
あ、まだね、飲んだらなるねでも慣れを感じてるので、あ、来た来たみたいな感じ。
大丈夫かな、2月におさむに元気に会えるかわかんない
まあそうっすね、
ちょっと
しかし肌がトゥルトゥルになってるかもしれない
軽度な量から試してみることをお勧めします、はい、ということで。
そういうことです。
さまりましょうか。せっかくお便りいただいたんで、
はい、さまりましょう。
ポッドキャストっていつも聞いて、はい、結局この回何だったっけって分かんなくなるからね
そうね、俺たちの自己満足で終わっちゃうから。さまると、まあ睡眠だと正しいインプット源から、まあ、自分に合った方法をぜひ取捨選択いただきたいっていうのと、やっぱりちょっと最近のなんだテクノロジーの発展により頭の中にいろいろ考えを溜め込んじゃう人であったら、たくまの方法もかなり良さそうなアプリがあるので、
うん、使ってみてください。しましょう、あらゆる手段でってい
う、うん、が睡眠のところで、体で言うと、まあそうですね、まあ、動くことが絶対必要になってくるので、寒かったり家の中でできるデバイスを買ったりまあそれにははい、もしかしたら、ね、また単語が出てこねえ、なんだっけあれ、うん、自転車のやつ、
あ、エアロバイク
エアロバイク
大丈夫か今日、何足良くないじゃないか何か脳の一部に影響絶対してないけど、さすがに何やしいろいろ証明されてるから大丈夫だと思うけど、今日のおさむの記憶力異常すぎ
る、はい、すいません、そうです、ずっとトライアスロンが出てくるの、ま、エアロバイクなりペダルのねやつなりで、はい、家の中でもできるのから始めてみたらいかがですかというのと、
あとは
食事も
18時19時まで食事取りましょうっていう、
そうね、早めで適切な
朝タンパク質
取っていきましょうという、朝タンパク質、
プロテインとかね、ゆず卵とか、
はい、で興味を持ったらナイアシンと、
そうですね、ちょっと不安を煽る回になってしまってますけど俺は今ちょっとナイアシンをポチろうと思ってたけど、一回やめとこうかなっていう気分
いや
ー、ほんとさ、ナイアシンフラッシュきついって、
ナイアシンフラッシュ確かにちょっと苦手な人は苦手かも、
うん、
うん、いや、この英語と日本語を使う環境下にいると、
いや
マジでどっちの単語も出てこなくなるんだよな。
一応この後フォローしようと思ってたのは、多分おさむが日本語話すの久しぶりだからだろうなっていう話だった。
おととい、こっちになんか日本の外資系企業に勤めてて、オーストラリア、うん、シドニー支社に移られた方と喋ってきたんだけど、2人してなんか日本語あれなんだっけあれなんだっけってなっててさ
リビルド FM でよく見る光景だよね。アメリカで働くエンジニアの人たちの会話で、大体日本語の単語がポンポン出てこなくて、なんだっけあれ、なんだっけあれ、うん、
いや、ちょっとすいません、お恥ずかしいところに来てしまいましたが、
いや面白い、だんだんだんだん日本語が話せなくなってくる、100日後に日本語が話せなくなるおさむ
を、ね、話せなくなるおさむちょっとじゃあぜひその様子を皆さん聞いていていただけたら幸いです。
話す量が 95% おさむ、俺が 5% になっていいんだったら英語でポッドキャスト撮ってもいいけどね5% しか喋らないと思う、
海外進出目指してはい、ちょっと戻るとあれですね、本日そんな感じで、もうこういった感じで結構我々がゆるっとしたお答えになってしまうかもしれませんけれども、お便りの方を引き続き募集しておりますので、ぜひぜひいただけたら幸いです
全然ゆるっと答えてないと思うけどね、これかなり
本当答えて
しがちな情報で答えてる
あ、ガチリ、
いや雰囲気はふんわりしてるけど、言ってる内容結構ガチガチやなと思いながら喋ってたからまあちょっとオタクが出てしまうところはあるかもしれないですが、まあ、何でもね、
そうですね、
おすすめのガジェットなり、うん、
な
んか困ってこれ困ってるんだけど、なんか解決できるものあるみたいなやつとか適当に送ってもらえたら、
そうですね、
こんな感じで答えてくれる、
ぜひぜひお待ちしてます。
はい、
はい、じゃあ今回はそのとこですかね。
はい、ありがとうございました、
は
い、
ではでは、テクノトレックではお便りをお待ちしています。コメントなどぜひ概要欄のフォームより送ってください。それではまた次回お会いしましょう。